この時間は罪を拭い去っていただくその時というその主題で学んでいきたいと思います。後の雨がいつ注がれるのか、その時について見たいと思います。私たちがこの学びの中で見ましたように、前の雨と後の雨がすべての段階においてイエス様と一つになるために与えられたことを見ています。どの段階においても完全であり得る、その条件、その秘訣は何でしょうか。どの段階においても完全になれるとありました。どの段階においても完全になれる、その秘訣は何ですか。キリストと一つになっていることです。この方のうちにあってあなた方は完全なのである。ですからイエス様と一つになることによって、どの段階においても完全であることができます。そうしますと、この最初の十字架のイエス様との新しいその歩みの始まりから、最後収穫の前の時まで、イエス様と一つになるためにすべてのこの贖いの計画が組まれているということを理解しますが、特別にこの私たちが待ち望んでいるこの収穫の前の後の雨では、この時にどのようにしたらイエス様と一つになるのか、イエス様と一つになるために何を送ってくださったのか、それを見たいと思います。この私たちがもともと作られた時、人は神様と一つでしたね。もともとは神様と人は一つでした。私たちの形に人を作ろう。その神様と離れなければならなくなったその理由は何でしょうか。罪です。私の手が短いからではないと、何が隔てたとおっしゃいますか。罪が私とあなた方との間を隔てたのだとあります。ということは、一つになるためには何が大切ですか。罪が取り除かれる必要があります。そうしますと、死聖所に入られたその目的も、罪を取り除くことであることに間違いはないんです。ちなみにこれは全ての段階において、どのようにしてこの罪の問題を解決するかということですが、十字架の時にはどのようにしてこの罪と分離するようになりますか。一粒の麦が地に落ちてとありましたけれども、イエス様が死なれる時、その死なれたその理由は何でしょうか。この罪人からご自分が罪を引き受けてくださったからです。じゃあそうしますと、十字架でどのように罪から離れるかということは、イエス様の十字架を受け入れることによって罪がイエス様に移される、犠牲に移されるということです。そうすると、この罪人に罪はありますか。罪がなければ神様、イエス様と一致することができます。しかしこの種は、ただこの地に落ちて朽ちるだけではなく、その種がどこに植えられますか。人の心の畑に植えられるとき、ここで交換があるんですね。種には何がありますか。ここには罪があるから死がありますね。種がありますと、そこには命があります。じゃあここで命を受けた、これが十字架での経験です。じゃあその次はどうでしょうか。今度その次、種はここにそのまま残ります。人にその罪は今度どこに移されますか。聖所に移されます。罪はどれくらい今罪人と離れてますか。罪人は罪から今離れてますか。 ということは、キリストとの間を妨げる罪がないということです。じゃあ、そして罪がここに移されますが、種はどこにありますか？ヨハネ第一三章九節見てみてください。ヨハネ第一三章の九節、どなたか読んでいただけますか？
すべて神から生まれたものは罪を犯さない。神の種がその人のうちにとどまっているからである。
ありがとうございます。どのようにありますか？すべて神から生まれたものは、つまり神様から種を受けたものは罪を犯さない。しかしその時犯さないだけではなく、どのようにありますか？なぜ罪を犯しませんか？その人のうちに種がとどまっている間、その人は罪を犯すことがないということです。その経験がここになります。第一の部屋でこのお方とどのように生活しますか？種を持ち続け、このお方の行くところへはどこへでもついていくとありました。イエス様はどのように生活なさいましたか？祈られましたか？御言葉によって生きられましたか？その御言葉はどうなりましたか？すべての人に伝えられました。イエス様が生きられたそれと同じ生活、イエス様が行かれたいところにはどこへでも行く、その生活をしている間、つまりその人は何を持ち続けているでしょうか？神様の種、神様の命を持っています。その命を持ち続けている間、この種はどうなりますか？成長します。罪はどこにありますか？聖女にありますから、その罪人からは離れています。そうしますと、罪とは関係なく、この罪人は罪と関係なくイエス様とずっと生きていますから、今度イエス様がなさりたいことは何でしょうか？この罪は全部この宇宙から消え去らなくてはならないんです。それが死聖女の中に入られたイエス様のご目的です。罪というその存在は、イザヤ43章25節を見てみますと、この存在があるだけで何が問題ですか？イザヤ43章の25節。私自身
のためにあなたの粉を消すものである。私はあなたの罪を心に。
ありがとうございます。私はあなたの罪を覚えないということです。罪の存在があると、いつも何がよみがえりますか？その記憶がよみがえります。罪は確かに今は間には入っていないんです、イエス様と自分の間には。しかしその記録がありますと、それを思い出すんですね。それ思い出したくないのはどなたですか？何とおっしゃいますか？ここで、私こそ、私自身のためにあなたの咎を消すものである。これをなさるためにイエス様は今この契約の箱の前に立たれました。しかしイエス様はですね、ただ間にあった邪魔者を取り除くだけではなく、もっともっと近くいたいと思っておられます。イエス様との関係がもっともっと近くなるために必要な、与えてくださったものは何でしょうか？エゼキエル20章の12節、どのようにありますか？
私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを成立したことを彼らに知らせるためである。
ありがとうございます。そうしますと、ただ間に入ってしまったその障害物を取り除くだけではなく、このお方はもっとどうなることを望んでおられますか？ 人とそしてご自分とがもっと密接に近くなることを望んでおられます。このお方との関係がもっと近くなること、その関係を強めるために与えられているのが何ですか？安息日です。その安息日はどのようにしてこの関係を強めるでしょうか？この安息日はあなた方に知らせるためである。誰を？ご自分のことを。この安息日を与えてくださったのはご自分のことをその愛する子らに知らせてくださるためです。知れば知るほどどうなりますか？その関係が深くなっていきます。じゃあそうしますと、ここからですね、皆さんとご一緒に御言葉を見ていきたいと思いますけれども、先ほどありましたようにイザヤ43章の25節、私自身こそ罪を消すものであるとおっしゃいました。そしてですね、この罪を消す、しかし力、罪を罪人から離すその力はどこにありましたか？血にあります。じゃあ各大総統のですね、下巻の222、223を見たいと思います。大総統下巻の222ページの終わりのところから、天の聖女における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。そしてその後ですから、我々もその死聖所に入らなければならないとありまして、その入った死聖所の中に何が見えるとありますか？そこにはカルバリーの十字架からの光が反映している。そうしますと、死聖所に入ると罪から分離するというその力をもっとよく理解するようになります。死聖所、先ほどの学びにありましたように、初めに受け入れたその光を、今度その次にもっと進ませるために光が与えられた時、それを受け入れるならば1番目と2番目を持つようになりますが、もし2番目にイエス様が聖所に入られたということを聞きながらそこから離れるとどうなりますか？しかし2番目を受けた人が、今度2番目を受けると次を受けることができます。どこに入ることができますか？死聖所に入ります。その十字架を本当に理解する人はどこに入った人でしょうか？死聖所の中でその光が反映しているとあります。どのようにありますか？ここ、そこにはカルバリーの十字架からの光が反映している。そこにおいて
我々は食材の奥義についてもっとはっきりした理解を持つことができ
る。ありがとうございます。その十字架で受けたその光をもっとよく理解することができるのはどこでですか？死聖所の中で。もっとよく知るということはイエス様ともっと近くなるということです。そうしますと、この罪の除去、罪の除去ということと今回私たちが学んでいる後の雨、それがどのように関連しているのか、使徒行伝3章の19節でペテロはどのように話しているでしょうか？使徒行伝の3章19節です。
だから自分の罪を拭いさせていただくために、改めて本
州
に立ち返りたい。20節。それは死の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が遣わせてくださるためである。
ありがとうございます。そうしますと、この19節と20節を読みます時、どのような順番でこの後の雨が来ることが分かりますか？自分の罪を拭い去っていただく ためにとありますから、悔い改めと本心によって自分の罪を拭い去っていただく経験があります。それは主の御前から慰めの時が来て、ここでそれはと訳されているのが、先ほどありました罪を拭い去っていただくその時という when という言葉です。じゃあそうしますと、大総統のその月刊のこの218ページ少し前に戻りますと、218ページこの使徒行伝3章の19節20節がありまして、前から3行目どのようにペテロは話していますか。使徒ペテロは、
使徒ペテロははっきりと信者の罪は主の御前から慰め、
慰めで大丈夫です、慰めの時が、
時が来る時に拭い去られる、そしてキリストなるイエスを神が使わせてくださると言って、
ありがとうございます。今ペテロがこの話した3章20、19、20ですけれども、この大総統を見てみますと、彼ははっきりと何を話していますか。信者の罪は慰めがの時が来る時に拭い去られると話しています。じゃあそうしますと、これがまず死聖所の中に入られた時、イエス様がなさる働き一つです。罪の除去、そしてこの後の雨をくださいます。そしてもう一つがこの安息日ですけれども、先ほどありましたようにこの死聖所に入られた時のそのイエス様のご目的を果たすためになさる二つのこと、大きく罪の除去と、そして安息日を伝えること、つまりご自分との間を隔てていたものを取り除き、もっと近づくための安息日。じゃあそうしますと、この安息日を伝えることと罪の除去と後の雨がどのように関係しているかを見ていきます。安息日は先ほど読みましたようにエゼキエル20の12に主との関係を表しています。ではそうしますと、この関係を回復したいためにイエス様が死聖所に入られた時に送った天使がいます。誰でしょうか。初代文集の414ページです。初代文集の414ページ、第三天使が送られました。その第三天使は何をしましたか。この言葉を繰り返したときに、第三天使が自分のメッセージを繰り返したときに、414ページ後ろから2行目ですね、
メッセージを指さして、このメッセージを信じるすべての者の心は死聖所に向けられる。
ありがとうございます。じゃあそうしますと、先ほどイエス様が聖所の前に立っておられるその絵を見ましたけれども、ご自分が死聖所の中に入られ契約の箱の前に立たれた時に送ったのが第三天使ですが、その第三天使はどこを指さしましたですか。ということはイエス様がいらっしゃるその死聖所に入るようにということです。しかしですね、今度その死聖所にイエス様がそこにいらっしゃるので入ったんですけれども、今回ちょっと初めて気がついたんですけれど、この初代文集のですね、その後続きを見ますと訳が抜けているところがあるんですね。その415ページに入りまして、イエス様が入られているその死聖所に入った時、イエス様がこの後ろのところですけれども、死聖所の戸を開かれた時、安息日の光が見られるようになったとあります。それがですね、どこに入るべきかと言いますと、この415ページの前から5行目のところに、知らずに戒めを破って罪を犯したのであるというその後にですね、抜けている行があります。じゃあそうしますと、 イエス様がいらっしゃるところを指さしたんですけれども、そのイエス様との関係が深くなるために示してくれたのは何でしたか？安息日の光なんです。もっとイエス様と親しくなるために、近くなるために、至聖所に入られた時に安息日の光を見せてくれました。これが第三天使の働きです。なぜ安息日を知るとイエス様と親しくなることができるでしょうか。この各時代の希望の上巻のこの300安息日の章を見てみますと、安息日をキリストの創造と贖いの力として見る者はそれを喜ぶとあります。喜ぶ理由が何であるとありましたか。安息日の中にキリストを見出すとあります。安息日はイエス様を見出す日です。イエス様を知る日です。安息日の祝福をそのまま受けるということはキリストの中に入るということです。これは何か10個の文章がある、その10の戒めの中の一つの話ではなく、安息日を受け入れるということはイエス様を受け入れるということなんです。これをですね、イエス様の送ってくださったメッセージによって、第三天使のメッセージを受け入れることによって、その至聖所に入った人たちは理解しました。初代文集の93ページ見たいと思います。初代文集の93ページです。この一段落目にどのようにありますか。私は神が安息日を、
私は神が安息日を理解してもいなければ、守ってもいない子供たちを持っておられるのを見た。彼らはまだ安息日についての光を拒んではいなかった。悩みの時の開始にあたって、我々がもっと徹底的に安息日を述べ伝えた時、我々は聖霊に満たされていた。この、このことは諸教会と名目的再臨信徒たちを激怒させた。彼らは安息日の真理に反論することができなかったからである。
ありがとうございます。じゃあそうしますと、この時ですね、至聖所のに入られたそのイエス様のメッセージを第三天使によって受け入れた人たちは、安息日が実はどれくらい重要であるかということをその当時理解していましたか。よく、ほとんどの人はこの安息日が分からなかったんです。しかしそのメッセージを受け入れて分かった人たちは今度どうしますか。それを徹底的に伝えに行きます。じゃあそうしますと、徹底的に伝えに行くとき、何に満たされますか。
聖霊に
満たされるとあります。じゃあここでですね、172ページ続き見たいと思います。172ページ、ここについての説明が書かれてあります。この幻はというところですけれども、まずですね、1番と書いてある172ページの93ページに、今私たちが読んだところですよね、その93ページの説明を最初から見たいと思います。どのようにありますでしょうか。
93ページに次のように記されている。私は聖安息日が今もまた将来も神の真のイスラエルと未信者との間を分け隔てる壁であり、また安息日は神を待ち望む神の愛する聖徒たちの心を結合させる大きな論点であることを見た。
ありがとうございます。どのように理解しましたか。この何を見たとありますか。ホワイト夫人が、聖安息日は今もまた将来も真のイスラエル、つまり本当の神様の民とそうでないものを分ける壁であると。神様の民かそうでないかを分けるのはこのただ 安息日であるということです。安息日はただ特別なグループに与えられた特別な真理なのではなく、どのように書いてありますか？安息日を受け入れるということがすなわち、どなたを受け入れるということですか？イエス様を受け入れるということです。でもどうでしたか、その当時。この次の段落見てみますと、この幻は、
この幻は1847年に与えられたが、その頃再臨信徒の兄弟たちで安息日を守っている人はほんのわずかで、安息日の遵守が神の民と異信者と区別するほどの重要なものであると考えた者はほとんどなかった。
ありがとうございます。そうしますと、もっとご自分と近づけるためにこの安息日の光を見せてくださり、安息日を通してご自分と動かない、決して変わらない、その関係を築こうとしておられるのに、どうですか、その民は、肝心の守っている人はほとんどいませんし、安息日の遵守がそれほど重要であるということを分かってないんです。ほとんど理解していなかったと。ですからこのお方と近くなるそのチャンスがある間に、この安息日を伝えなくてはなりません。いつ伝えられるとありますか？キリストがまだどこにおられて、聖女におられる間に、このメッセージを伝えなくてはならないんです。じゃあそうしますと、聖女にいらっしゃる間に伝えるんですけれども、この安息日の重要さを全世界の人が、死聖女に入ることがどれくらい重要であるかを理解できるために、安息日を守るということが、すなわち神様を礼拝するということが分かるぐらい力強く宣布するためには何が必要ですか？力が必要ですね。その力を送るために使わされたのが誰でしたか？力を与えるために、第三天使の大いなる叫びを上げることができるために使わされたのが誰だったと、その栄光と力を持って下ってきたもう一人の御使いが、第三天使の大いなる叫びとこの声を合わせるということを見ました。じゃあそうしますとですね、どのようにしてこの第三天使の大いなる叫びと、そしてもう一人の御使いと、そしてその後のその全世界に伝えられる働きがなされるのか、大総統を読みながら私たちがその順番を確認したいと思います。大総統のですね、下巻の376ページ見てみてください。大総統の376ページ、下巻ですね、376ページ一番最初の行から見たいと思いますけれども、多くの改革者たちは、そうしますとまず順番を見てきますけれども、多くの改革者たちはその仕事を始めたとき、どの仕事ですか？安息日を伝えることです。その仕事を伝えるのに始めたときに、どのようにしたいと思っていましたか？彼らは真のキリスト者の生活の模範を示すことによって人々を聖書の教理に引き戻そうとした。しかしその後何がありますか？
しかし神の霊がエリアに臨み、悪王と背信の民を献石させられたのと同じように、彼らにも神の霊が与えられた。
そうしますと、はい、安息日を伝え始めた時に何が与えられますか？神様の霊が与えられました。ありますか、皆さん、この376ページの最初にですね。そうしましたら、これを与え、その力を持って伝え始めた時に、今度次の段落見たいと思います。総統が
新しい分野に及び、踏みにじられた神の立法に人々の心が向けられる時、サタンは騒ぎ出す。使命に伴う力は、それに反抗する人々を怒らせるだけで。
ありがとうございます。そうしますと、安息日を伝え始めたときに 神様の霊が与えられまして大いなる叫びを始めるとき、それが何を引き起こすでしょうか。怒りですね。それを受け入れない者の怒りです。その怒りの結果、何が伝えられるように、どのようになるかと言いますと、4行後、教会は何に訴えるとありますか。
教会は政権の強大な権力に訴える。
そしてこの働きにおいて、
カトリックとプロテスタントは提訴する、
提携する、
宗教運動がますます大胆で、ますます断固として推進されることに、推進されるにつれて、戒めを守る人々に対して法令が発布される。
ありがとうございます。じゃあそうしますと、この力強く伝え始めた結果、怒りまして、怒りの結果何が出るようになりますか。日曜休業令が出るようになります。獣が像が建てられるということです。そうすると、今日曜休業令が出たのですね。出たので、安息日を守るとどこに連れて行かれますか。教会の中だけですか。司法のその場に連れて行かれるんですね。国会ですとか法廷に連れて行かれるようになります。じゃあここで世の人たちにも、教会だけでなく世の人たちにも何が聞こえるようになりますか。安息日が聞こえるようになります。ではそのことについて381ページに進みますと、381ページ、しかし天の聖女においてイエスが人間の中保者としておられる限りという段落、4行目進みまして、神もまた国家の指導者たちの中に誰を持っておられると、ご自分の代表者を持っておられる。どこにですか。国家の指導者の中に、教会ではなく、この世の中にもその指導者、ご自分のしもべたちを持っておられるとあります。彼らも何を聞かなくてはいけないんですか。神様との関係であるこの安息日を聞かなくてはいけないんです。そしてその後3行進みますと、こうして結局法廷の場で安息日についての真理を聞くようになりますね。そしてその彼らが、4行目、こうして数名の者が悪の強力な潮流を阻止するのである。真理の敵たちの反対は第三天使のメッセージがその働きを遂行するために抑制される。最後の警告が発せられるとき、それは
今主の働きの器になっているこれらの有力者たちの注意を引く。そして彼らの中のある者はそれを受け入れ、神の民と共に立って悩みの時を通過するのである。
ありがとうございます。ではここにまで安息日を伝え始めたこの1844年の時から時が経つにつれて、その伝えられる範囲が広がっていき、ついにどこまで知られるようになりますか。世界中、しかも世の中で、これがなければ聞くことができない、一番最後のその国家の政府の中でも、これを聞いて受け入れる人たちがいるとあります。ここで確かに安息日を聞いて受け入れる人たちがいます。しかしこれはどこにいる人たちですか。教会ですか。この大いなる叫び上げるためにイエス様から送られたメッセージを聞いた人たちはどこにいる人たちでしょうか。神様の民に送られたそのメッセージを聞いて、この安息日が神様との関係の印であり、この安息日こそイエス様と自分との関係を確立するものであることを聞いた人たちは、どちらのタイミングでこの安息日を受け入れるんですか。安息日を聞いてそれを受け入れるとき、それが神様との関係ですね。それが神様の民です。しかし受け入れるタイミング、それをメッセージを聞いて それを理解し、安息日がどれくらい重要であるかを聞いた人たちが、今度それを聞いたことのない人たちのために伝えます。そして聞いたことのない人たちも聞いたときに受け入れるようになりますが、私たちはどこでこの安息日を受け入れることに注目すべきですか。自分たちはどこに入るべきですか。これここなんですね。どうやってこの安息日を受け入れてこのお方との関係を確立するか、こっちに注目したいんです。日曜休業令ができてから知るようになる人たちではなく、この印を受ける人たちではなく、こちらに注目したいんです。じゃあこちらがどういうふうにして神様から受けるようになるのかを見たいと思います。ところでですね、この後の雨、私たちがそのペンテコステでそこにいる一同の人たちがそれを受けて、そして素晴らしい働きを見ますけれども、実は全員が受けるわけではないんですね。アモス4章7節、どのようにありますか。アモス4章7節、
私はまた借り入れまでなお見つけあるのに、雨をとどめてあなた方の上に下さる。この町には雨を降らし、他の町には雨を降らさず、この畑は雨を得、他の畑は雨を得ないで枯れた。
雨が降るとき、どのように降ってますか。
一斉に
ですか。
普通ならば
で、ここではどうですか。
この町には雨を降らし、他の町には雨を降らさ
ず。雨が降るところと降らないところがあります。実際この2章の使徒行伝の2章の時を見ても、その雨を見てその雨の影響を受けている人たちとそうでない人たちがいますね。しかしじゃあ続けてみたいと思います。牧師への証の399ページですけれども、私たちは聖霊が注がれる時、前の雨を受けそれを感謝していなかった人たちは、後の雨の価値を認めることも理解することもできないということが分かっている。前の雨を受けず、またそれを感謝もしない人たちは、後の雨の価値を認めることも理解することもできないことは確かであるとあります。それまでイエス様と一緒にいなかったとき、その後の雨が降っても、それはじゃあ種がないのに雨が降ったら育ちますか。非常にシンプルなんですね。ただ自分が受けた光に従って生きている人たちがより大きな光を受けるのである。私たちがこの生き生きとしたクリスチャンの徳を具現化することにおいて、つまりその受けたその徳が具体的に自分の中に表されることにおいて、日々前進しない限り、私たちは後の雨のうちに聖霊が注がれてもそれを認めることができないのである。後の雨がみんなに降ってるのに自分はわからないということです。それは私たちすべての人に、私たちの周りのすべての人の上に降るかもしれないが、私たちはそれを識別することも受けることもできないのである。ですから先ほど言いましたね、ペテロがその慰めの時が来るために何をするように、悔い改めて本心に立ち返りなさい、改心しなさい。そしてその後何がありますか。慰めの時ですか。悔い改めて本心に立ち返りなさい。それはじゃあもう一度3章19節順番を確認したいと思います。19、20、 3章の19、20どのようにありますか。
だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためである。
ありがとうございます。じゃあ今読んでくださったので、ここの順番、出来事の順番はどうなるでしょうか。一番最初が何でしょう。悔い改めて改心したら何がありますか。そうですか。その時主の御前から慰めの時が来ますか。悔い改めて改心するのは何のためであると言いますか。自分の罪を拭い去っていただくため。ということは自分の罪を拭い去っていただいた後何がありますか。慰めの時があるということが分かります。悔い改めて改心させるのは何だったと私たち学んできましたか。聖霊ですけれども、時期としては前の雨ですね。前の雨を受けた人たちだけが後の雨を識別することができると。後の雨を受けるのは悔い改めて改心し罪を拭い去っていただいたものである。つまり第一番目の十字架を経て、そして一番目の部屋、聖所の中に入って、そして死聖所の中に入って、その恩恵を受けた時であるということが分かります。マラナタのですね240ページです。私たちのうち誰一人として品性にシミや傷の一点でもある間は神の印を受けることはできない。神様の印を受けるのはいつでしょうか。品性の中のシミや傷がすべて取り除かれた時です。そしてその時、つまりすべての欠点シミが取り除かれた時、何が押されますか。さっき学びましたように印が押されます。その時後の雨は我々の上に降るのである。順番がどうなってますか。悔い改め、そして改心によって第一の部屋の経験を経て、第二の部屋でその罪を完全に取り除いてくださった後、印が押されてもう動かなくなった後、何がありますか。後の雨が降り注がれるのである。ちなみにその印が何でしたか。もう一度、神様との関係の印、安息日です。じゃあこの安息日を伝えるために与えられるその雨は誰に与えられるということですか。その安息日を、安息日の印を受けた人たち、つまりその安息日によって真理に定着した人たち、安息日がどれくらい重要であるのかを理解し、知的に霊的にそれを守る人たち、そこに確立した人たちがこの印を受けます。その印を受けた時に降るのが後の雨だということです。しかしですね、死聖所の中でその罪の除去のその働きをなさるために入られて、罪の除去が終われば出てくると学んでるんじゃないですか。でもここを見てみますと、いつ降るとありますか。この働きが閉じてしまう前に、神の民の因する働きが終わってしまう前に、私たちは神の御霊の注ぎを受けるのである。ん？さっきの御言葉とどうですか。罪の除去が終わった後に注がれると書いてありますし、もう一つの場所ではその因する働きが終わる前に受けると書かれてあります。どう理解したらいいんですか。 どう理解したらいいんでしょうか。じゃあもう一度、あの後の雨を受ける目的は何ですか。安息日を徹底的に述べ伝えるためです。世界の果てまで、すべての人が聞くまで。その安息日のメッセージはなぜ聞かなくてはなりませんか。主との関係が分かって、それを受け入れるチャンスがあるために。じゃあ死聖所から出てしまった後で大丈夫ですか。それはできませんので、死聖所にいらっしゃる間に注がれなければなりませんが、それを伝えることができるのは誰ですか。前にそのメッセージ、その重要さを理解し、自分自身が神様との関係を確立した人たち、その器に注がれると、今度彼らが伝えるようになります。ということは、後の雨の時期に、後の雨が降っても、受けた人とこれから受ける人がいますか。じゃあこれはちょうど使徒たちの時代と全く同じです。じゃあ私たち見てみますけれど、使徒行伝2章見たいと思います。使徒行伝2章です。2章の4節を見てみますと、あの前の雨ですけれども、その聖霊の雨降ってますか。降ってますね。じゃあその降った後にどう話しているかをもう一度確認したいと思いますね。32節から32、33、どのように話してますか。どのようにありますか。
このイエスを神はよみがえらせた。そして私たちは皆その証人なのである。それでイエスは神の右に挙げられ、父から約束の聖霊を受けて、それを私たちに注がれたのである。このことはあなた方が現に見聞きしている通りである。
ありがとうございます。そうしますと、前の雨を受けた時はその時もイエス様と一致するためでしたが、どのイエス様を伝えなくてはいけませんか。前の雨の時のイエス様を伝えますね。じゃあその前の時の雨、伝えるべきイエス様はどのイエス様ですか。十字架とよみがえられて神の右に座してあげられた、そのイエス様を伝えなければならないので、それを理解した、それについていくことがどれくらい重要かを理解した人が、まず御霊の注ぎを受けまして、伝えている内容は自分が受けたそのものをそのまま伝えています。じゃあ自分が先に理解し、それを伝えるための力を受けた者がそれを伝えた時、聞いた人たちの反応はどうだったでしょうか。37節見たいと思います。37節。
人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと。
すると、
ペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるである。
ありがとうございます。そうしますと、その重要さを理解した人、つまり十字架と最初の部屋をすでに経験した人が、その力を受けて伝えたとき、人々にどう教えますか。今度どうしたらいいですかと聞かれたら、つまりその自分たちが通ってきたその道を通ってくるように伝えます。どのように。悔い改めてバプテスマを受けなさい。そうすればどうなると、あなた方も聖霊の賜物を受けるようになりますとあります。自分が受けたものを、その受けるものを伝える力が与えられたとき、それをそのまま伝えたら、聞いた人がどうですか。同じ経験に預かることができるようになっています。私たちはこれを理解することができます。受けるか受けないかはそのイエス様についていき、そのイエス様が教えてくださる重要さを理解し、それに預かるかどうか、それにかかっているということです。神様が助けてくださいますように。